はい、ではプロトタイプ FM の第14回ということで、ちょっと2ヶ月ぶりぐらいになってしまって大変申し訳ありませんでした。14回始めたいと思います。で、このプロトタイプ FM は起業家やエンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするというポッドキャストです。で、第14回目ゲストなんですが、今日は株式会社ホットスタートアップの代表取締役、橋田和秀さんに来ていただいてます。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はオフィスに押しかけてすいませんでした。
いえ、
すごくいい場所ですね。
そうですね、なんか今でも目の前が工事しているので、はいはいはい、ちょっとねラジオ伝わらないと思うんですけど
風景はねちょっとね、そうなんですよ、分からないですけども、
すごい午前中とかやっぱ工事の音がすごくて、はいはい、窓を開けてるとちょっとうるさいので今閉めてるって感じですけど、はいはい、あのセンター街のこうなんていうんですかね、ど真ん中というか
もう東急ハンズの向かいですね。
あ、そうですね、うん、はい、ワイワイしてます。
はい、そこで会議室をお借りしてやってるんですけども、はい、橋田さんとは僕は相当昔から知り合いですよね。は
い、そうなんですよ、うん、多分2010、
いやもっと前、11かな、2011、もっと前じゃない、
マッシュアップアワードですね。
アワードの第何回目かちょっとわからないですけどね。
7回目です。
はい、よく覚えてますね。
覚えてますよ。
あのマッシュアップアワードっていうリクルートが開催している、はい、あの開発者向けの、コンテストがあって、そこの僕があのリクルートにいた頃に運営やってたんですね。でそのイベントに橋田さんが来たのが多分あの頃が最初ですよね。
もう本当に人生で初めてのハッカソンに行ったのがマッシュアップアワード の, あの MTL の, あの銀座の地下 の, 地下の、
へー、
こんな地下でなんかプログラマーの人たちがなんか集まってるみたいな、ちょっとドキドキしながら行ってたのを思い出しました。
確かに多分10人もいないぐらいのイベントで、なんかハッカソンというかアイデアソンプラスハッカソンみたいな流れでしたよね。
そうですね、なんかそんな感じでしたね、うん、でなんか多分土日のどっか昼だったと思うんですけど、なんかそのであとはもう黙々とみんな、うんうん、なんかちょっと最初発表があって作るみたいな、作るというかまあそんな感じでしたね、うん、
橋田さんはね、あのその頃の僕の印象は、はい、多分音楽サービスを作りたいって言ってたと思うんですよ。合ってます？
言ってたから、うん、僕いろいろ言ってたと思います。
フェスに関連する何かだったような気がして、
はい、
で当時は割と参加する人エンジニアが多かったんですね。うん、そういうハッカソンとか、
はい、
であまりアイデアが割とエンジニア寄りのアイデアが多かったんですけど、橋田さんのアイデアはちょっとあ珍しいのが来たなっていう感じで
思い出しました。あの、はいはい、マッシュアップアワードになんか、まあ、かろうじて動いて出したのがあったんですけど、はいはいはい、それはその、まあ、音楽に関するサービスでいろいろ考えていて、はいはい、作ったのがあの当時なんかあのなんでしょう、 Node.js とかが出てきた時で、はははなんかそのあれですね、ニコニコ動画みたいに、うん、みんな同期で動画を見ながら、はいはい、その YouTube とかの動画を同期で見ながらこうコメント書いたり盛り上がったりするみたいなのを何人か作ってたんですよ、はいはい、で俺もそういうの作りたいと思ってちょっと真似して作ってみたりしたのを出した気がします。
へー、その記憶ありますね。
そんなんやってましたね
ただ、まあ、その頃のはそういうのを やられてたんですけど、もう今はもう打って変わって、はい、まあ、ペライチというサービスになったんですけども、はい、じゃちょっと簡単にこのペライチについて説明してもらった方がいいですかね。
は
い、
そうですね、はい、ペライチというサービスをやってまして、はい、まあ、その読んで字のごとくペラ1枚のウェブサイトを、ブラウザだけで簡単に作れるサービスというのを、提供させていただいております。はい、
そうですね、ペライチ .com、
ペライチ .com です、
まあ、カタカナペライチで検索してもらってもすぐ出ますもんね。はい、結構僕も最近見ますよ。
ありがとうございます。
使ってる人、あのフッターにペライチって入りますよね。
あの無料プランだと、はいはい、まあ、出るので、
うん、有料でも出るんですよね。
ね、有料は
もう出ないんですか？
出ます出ます。うん、通常プランとプレミアムプランがあって、通常の方は出ます。はいはい、プレミアムにすると外せます。
安い有料の、
安い有料出ます。
安い有料はいくらですか？
980円ですね。
980円、
月額、
はい、なるほど。980円だと出るんですけど、
出ちゃいます。
出ない場合
1980円です。
1980円と。はい、あのなんか見ますね。よくあのランディングページで使ってる人よく見ますよ ね、
そうですね。あのペライチなので、あの本当にこうランディングページとか、まあ、うんうん、いわゆるホームページの代わりとしてもお使いいただいてます、
うん、だからやっぱりスマホ対応できて するのがめんどくさいとか、ね、何かこう問い合わせフォーム作る、あれ問い合わせフォームまで入ってます？
は
い、
今は有料のみの提供になってると思うんですけど、はいはいはい、あの問い合わせフォームも有料にすると結構リッチな、うん、なんていうんですか、あの Google フォーム に近づけようと頑張ってる感じで僕らも提供してますので、割とこう最近カスタマイズ性が実は上がってですね、いろんなラジオボタンだったりもうつけられるようになったりしてますね。
まあそうじゃなくても、まあどっかに Google フォームにリンクで飛ばしてもいいわけですよね。
そうですね、
無料プランでね、
はい、
なのでそういうランディングページに使うっていうのは一番僕はよく見るんですけど、他にどういう使い方してるんですか？
結構いろいろでして、その例えばですけど、最近よく僕が事例でお話ししているのが、最近なんかインバウンド需要ってこう流行りのキーワードで言うとあるじゃないですか。で、要は日本の旅館の方が、その海外向けのお客さん、例えば今岐阜とかすごいお客さん、海外のお客さん行くんですけど、その岐阜の旅館の方が、日本語のサイトがありますと、で海外サイトちゃんと対応したいんですけど、時間がないのでまずペライチで作って、その日本語サイトのこうイングリッシュってとこ押すとペライチに飛ぶようになってたりとか、
なるほどなるほど。
で結構素材とかしっかりしてるので、そのあんまりペライチ感もなくてすごいしっかり作られてるんですよ、と思って、それをなんかね半年ぐらい前に見たんですけど、昨日見たらなくなってて、でどうしたのかなと思って見に行ったら、ちゃんとしたワードプレスのサイトが出来上がっていたっていう、で僕らこれを卒業って呼んでまして、
暫定的に、
使うケースもよくあるし、ずっと使っていただける方もいるかなと、とにかく早いっていうのがやっぱり、作るのが早いっていうのがこうポイントですね。
なるほど。で僕の印象だとやっぱランディングページだからずっと使うものではないのかなっていう印象があるんですね。
意外とそうでもなくて、今の例は、その期間限定だったんですけど、意外とそのいわゆるそのホームページみたいな形で、10年更新してないホームページ、またお金とか時間使うの嫌なんで、今っぽいデザインペライチでやりましょうっていう方も結構いらっしゃって、
そうか、だから本当の大昔になんかレンタルサーバー借りて作ったみたいな人は同じぐらいのお金出してたのかもしれないですね。
はい、
そういうことなんですね。
サーバー普通にサーバー借りて自分で作るよりかは、なんか安くて早いので、ペライチレスポンシブも対応しているので、ペライチ使った方がいいよねっていうので結構支持をいただいてるかなと思います。なるほど。
だから頻繁に更新とかしないんだよみたいな、とりあえずあればいいんだよっていう、
そうですね、
ぐらいのニーズがすごくあるっていうことですね。
はい、本当にライトにたくさん使っていただいているような印象ですかね。
なるほど。
はい、
音楽サービスをやりたいと言ってた橋田さんが急にペライチって言い始めましたよね。僕の印象だと何年前かな、
3年、ペライチ言い出したのは3年ぐらい前ですね2013年の時にペライチを言い出して、
僕音楽サービスとペライチの間の橋田さんのアイデアはあんまり記憶してないんですけど、他何やりたいって言ってましたっけ？
結構いろいろあって、その、経緯としては、音楽サービスとかって言ってた頃は、一エンジニアとして、すごいこう単純に面白いもの作りたいなと、でこうなんか将来的にはこうなんか作ってご飯食べれればいいなって思ってたんですけど、だんだん思考が変わってきて、それこそなんか山本さんがコーヒーミーティング作って独立されたりとかするのを見ていて、なんでそのなんかこういうふうに独立していけるんだろうみたいなのをいろいろ、例えばね、渋谷の、僕本当にコーヒーミーティングにお世話になっていて、最初に
初期からね、よく利用してもらってましたね。
本当に渋谷界隈の、エンジニアさん、起業家さん、投資家さんみたいな方に、結構ね、やっぱ最初濃いユーザーが集まるじゃないですか、バーッと会えて、それでこうなんか、いやなんかスタートアップの世界面白いなみたいな、
2012年ぐらいですよね、
そうですね、
あれ
が
ね、
で結構僕もそれでエンジニア、一エンジニアよりかはその自分でサービスをしっかり提供して、会社としてやっていくっていうスタンスに憧れて、いろんなこう動きをし始めて、で間っていうのはそのいろんなサービスをその要は企画をしたりとか、軽くモックアップを作ったりとかっていうのをやってたんですけど、その中でこう本当にいろんなアイデアあったんですけど、ペライチになったっていう経緯ですね。
実際にリリースしたのもあったんですか？
サービスとしては出せなかったものとしては、ですね、出したちょっと形が違うんですけど、例えば当時ウェブサービスカタログっていうのを考えていて、
今もやってません？
やってないんですよ今。
あ、やってないんですか？
これがでも今考えるとプロダクトハントなんですよ。
よく言いましたね。
プロダクトハントなんですよ。
プロダクトハントより早かったんですね。
早かったんです、ちゃんと調べたんですよ最近。そしたら、プロダクトハントがリリースする数ヶ月前に僕、そのアイデアと企画書作って、で投資家さんの前でピッチとかしてるんですよ。でも、結局のところ なんかあんまりそのアイディア自信が持てなかったり、うん、使う人がすごいニッチすぎるっていうフィードバックを受けて、うん、でやめてしまったんですよね、はいはいはい、結局ブログっていう形になったんですよ、うん、なんかそのブログでじゃあウェブサービスを使った感想とかを出すメディアみたいなのを一時期更新、はいはい、2人ぐらいで運営してて、
はいはい、
なんか気が向いたらそれを書くみたいなのをやってたんですよね、うん、でそしたら 1,2 年経ってなんかプロダクトハントっていうのが僕今いつもあのブラウザの最初の画面に絶対出すようにしてるんですけど、
クロームのあれがあります
もんね。そうです、クロームのエクステンションで最初に毎日見てるんですけど、いやこれだわと、
うん、
でまあ僕が日本でやって成功したかどうかわからないですけど、はいはい、本当になんかその特にまあアメリカだったらどんどんこういうので盛り上げていく、うん、まあ、こう空気感があったと思うんで、すごいこう僕もいいなと思って見てたら、日本からこうサービスサファリみたいなのが出てきたり、
うん、
あそこすごく応援してたり、知り合いがやってるんで、はいはいはい、そう応援してて、はい、っていうのとかもありましたね。
だからそうか、ウェブサービスとかアプリが好きな人だったんですね。いやもう
大好きでしたね、
その期間はね。
ウェブサービスカルタとかやってましたもん僕。
ああ、なんかそうだ、やってもらいましたね一回ね、イベントで、
はい、
そうだ、
あのコーヒーミーティングのイベントだったと思います、あれ確か、
うん、やってもらいましたよね、
ワークショップみたいな、
うん、
伝説のカルタオフィスにありますよ。3年ぐらい蓋開けてないです。
なるほど、だから橋田さんはそうか、そういう
そういうのも大好きだったんですね、サービスマニアみたいな感じでしたね、うん、
だけどそれをいろいろ使ううちにやっぱり自分のが作りたいと、はい、
そうですね、
思いになってきたっていう感じで、はい、でもいい流れですねそれはね。
いやもうなんかそのエンジニアの人が起業したいっていうケースって、うん、まだまだ日本だとちょっと少ないかなと思っていて、うん、でなんかこう僕も最初そうだったと思うんですけど、やっぱりこう作り手にすごく寄っちゃって、うん、なんかこう、まあ、ビジネスのことわからないし、
はいはい、
それからなんか大きいビジョンを描けないとか、うん、そういうところで最初悩んだりしてたんで、はいはい、なんかそこはいろんな人のこう、まあ、なんて言うんでしょう、話を聞いたりとか、うん、じゃあ非エンジニアの人がどういうふうにじゃあなんか考えて起業してるんだっけとかをいろいろ聞いたりとか、うん、まあ、それこそコーヒーミーティングだったりとかでいろんな人に会って、はいはいはい、でちょっと考え方を身につけていったみたいなのはやっぱありますね、
うん、だからその期間すごく重要だったって感じですね。
そうですね、会社、うん、起業する前の期間の方が本当に人にたくさん会っていたし、うん、まあ、起業してからとかプロダクト出さなきゃってなったらやっぱり集中して作ったり、うん、まあ、それこそ仲間集めたりとかってことに時間を使ってたんですけど、はいはい、まあ、情報重視の期間は割となかったですね、
う
ん、
そうですよね、
好奇心ですでもそれは、
うん、だから橋田さん、そうか、橋田さんのだからキャリアをもうちょっと説明した方が良かったかもしれないですね、うんうんうん、橋田さんもともと、はい、あの理系でしたっけ。
そうです、理系、東京理科大学に。
理科大学で何やってたんですか。
一応工学部だのなんか電気工学科だったんで、
うんうん、
なんかこう学校でやってたこと自体はなんかこう、ね、回路のこととか情報系の授業とか、
はいはいはい、
やっぱり多くて、
うんうん、
電気系なんか情報系みたいな感じでこう授業が分かれてるみたいな感じでしたね、
はいはい、うんうん、だけどこういういわゆるプログラミングとかは触れてなかったって感じ
ですか。授業ではあったんですけど、はい、全然面白くなくて、
はいはいはい、
なんかこう HTML ぐらいはできましたけど、授業やってできましたけど、 なんかこう C とか、
はいはい、
なんか 3D プログラミングとかはもう全然ダメでしたね、うん、
なるほど。でそこから就職が、
はい、NTT データ、
ね、データに就職、
いわゆる SIR に、
SIR に行ったんですね。それはなんでだったんですか。
なんかそのやっぱりいろんなこう就職活動をしていった中で、あの全体的な世の中の裏側の仕組みみたいなのをやっぱこう学んでいくわけですよね、はいはい、いろんな。で、
うん、
やっぱりその情報系というか、そのプログラミングは別にできなかったけど、そのなんでしょう、仕組みを考える仕事をしたいっていうふうに思うようになって、
はい、
それでいろんなこう受けていく中で、まあ、SIR に絞って、うん、で受けていって、まあ、なんとかっていう感じですね。
で入ってみて面白くなかったって感じですか。
いや、なんかちょっとの語弊がないように言うと、あの別に全くディスる気はなくてですね、はいはい、そのなんていうか、まあ、単純に、平たく言うと、まあ、やっぱ大きい会社がちょっと合わなかったとか、
うん、
それからそのなんて言うんでしょう、まあよくこう、ね、こう転職してベンチャーに行く人がよく言ってるのは、僕も例に漏れずその、まあ、なんかその上司の人とかがの将来像が、まあ、僕がこういう風になるのか、うん、イメージつかないなみたいな感じはやっぱありましたね。だからこう1年半ぐらいで辞めてしまって、
うん、
あのその次のキャリアを模索するんですけど、実はいろいろその間1年ぐらい結構モラトリアム期間って僕の中で呼んでるんですけど、実は結構いろいろフラフラしててですね、は
い、働いてない期間があったんですか。
うん、働いてたか働いてないかでいうとすごい微妙なんですけど、
はいはい、
あの結局なんかダイジェストでいうと、友達と起業しようとして失敗したりとか、
うんうん、
その起業なんて今から見るともう本当にヘでもないようなものだったんですけど、はいはいはい、なんかこうお金で一緒に住んでたやつとやろうとしてお金で揉めるとか、うんうんうん、あとはなんかもうそれで困ったんで、
はいはい、
一回実家に帰って、まあ、東京ですけど、うん、で実家に帰ってから、知り合いの会社を手伝ったり、もうやることなかったんで、
はいはい、
とにかく何かやろうってことで手伝ったり、うんうん、でその後就職活動して、
うんうん、
まあ、ウェブの会社、
はいはい、
どっか行きたいなと思って、
うんうん、
まあ、結構 じっくり、まあ、半年ぐらいですかね、うんうんうん、で、まあ、知り合いの紹介でその前職の会社に、
はいはい、
まあ、ウェブベンチャーのウルルっていう会社に転職をして、はいはい、そこからエンジニアになったって感じです、
ね、うん、じゃあプログラミングとかはまあそこら辺から本格的に覚えた。26
歳からです、
はいはいはい、結構じゃあ遅めだったんですね。
遅いですね、はい、
でもそこから結構やっぱりアクティブにいろんなそうハッカソンに参加したりとか。
そうですね、そこで 1,2、うん、年やって、うん、なんかこうまあ、とりあえずまず目の前の仕事頑張る、まあ、はいはい、アウトプット出せなかったんで最初、
はいはい、
なんでもう勉強しながらなんかもう24時間365日とりあえずプログラムのことだけ考える、
はいはい、
でなんか一応ちゃんとその後社員にしてもらって、最初はあの契約者みたいな感じだったんです、うんうん、社員してもらって、そこからなんか物が作れるようになってくるとちょっとこう外の世界が気になっていくみたいな、
はいはいはい、
でさっきの話につながるんですよね。
そうなんですね。まあ、僕も最初入った会社は銀行系の SIR だったので SE なんですけど、やっぱり今の仕事の内容とはだいぶもう全然違うというか、やっぱり世間的に見るとなんか IT 業界って枠になるじゃないですか。
なんか広いんですよ。もうなんか嫌でそれがちょっと広い、広すぎて。
もう違うっちゃ違う分野なんですよね。
全然違いますね。
うん、エンジニアっていう職種の仕事自体がもう全然違うっていう感じがするので。
そうですね、
なかなかそこから SE 経由でこういうスタートアップのエンジニアっていうのはなかなか、まあ、最近はいらっしゃるんでしょうけども、
お会いするようにはなってきましたけど、
うん、だけどあんまり SE ですごく頑張ってからというよりは割と SE を早めに辞めてくる人の方がいいでしょうね。
そうですね、なんかその
文化になりすぎ
て、 SE 時代ってプログラムコード書いてました？
書いたことない
です。ですよね、ですよね。だからそういうことだと思ってものづくりしてる、はい、ればまだいいんですけど、はい、してなかったらとっととものづくりする方になんか行った方がいいなと思います、
ね、うん、そういう思考の人はそっちの方がやっぱり楽しめて仕事できるのかなって思いますよね、はい、で、まあ、SE 系の話題だと最近も結構こうバズってたみずほ関連の、
は
い、
ね、
まあ、トラブルと、まあ、本当なのか嘘なのかは分かりませんが、
ね、分かんないですけど、ね、
結構揉めてるみたいな磁気システムの問題も
あれってちょっと僕も全部追ってないんですけど、はい、なんか最初2チャンネルのスレッドで盛り上がっててみたいな感じに、
多分内部の人の声みたいな
ですよね。
で何重系みたいなすごい多重構造になってるみたいなんで、
まあ、IT どかたってやつですね、
僕はまさにそこのみずほ系の銀行の、
はい、
あそこの本当のあの中で話題になってるあの MHIR っていうみずほ情報総研ってところにいたんですよ。
なるほどなるほど、うん、めっちゃ当事者ですね
めっちゃだけど僕3校統合の時ぐらいだったんですね、僕がやりたいのは。うん、で僕はあの市場系っていう方だったので、はいはいはい、まあ、それも統合作業はあったですけど、まあ、僕もほとんど新人でしたからほとんど関わりないですけど、僕の印象から言うと、
はい、
やっぱり元富士銀行となんか第一勧銀と日本工業銀行 あのミーティングとかあるんですよ、はい、で僕も下っ端として参加するんですけど、やっぱりギクシャクはしてましたよね、雰囲気は。
そうですね、
うん、
なんかそのギクシャクした様子を議事録に取ったりとか
するんですか？しないだけど、実際統合してからは僕の目から見るとあの銀行員の雰囲気はちゃんともう一体化してましたけどね、はい、市場系の本や分野の方や。
なるほどなるほど。
だからあんまりそんなあの人は元のどこどこだからみたいなのはもう
そういう派閥はあんまなかったって感じですか？
表向きは僕は感じませんでしたけどね。僕はそこの銀行員の中で作業してたので、同じフロアで常駐みたいな感じで、まあですけど、そういうのが残ってるところもあったのかなという感じですけどね。
なるほど。
まあ、でもあの多重 あの下請け構造っていうのはあれはあんまり良くないですね。
なんか日本の SIR のガンみたいになってますよね。なんかね、僕もあんまり詳しくないんですけど、その海外の人聞いたらもう全然ありえないっていう話らしいですね。
やっぱり海外ってあれだったら多分銀行内部で作りますよね。
内定しますよね。
そうだから本来はああいうシステム担当の社員をちゃんと銀行が雇ってね、その人たちが主体で作るのが一番いいんだろうなと思うんですけどね。基本的にみんな責任取らないっていう文化がやっぱり銀行ってあるんで、そこの文化がやっぱり問題なので、結構根深い問題だと思いますよ。
根深いですよ、
うん、
だからなんか全然関係ないかもしれないですけど、はい、僕も最近会社やってて、こうメガバンク そのネットバンクとか使うんですけど、すごい使いづらいみたいなのって、
うん、
いやそういうところにもこうなんか原因があったりするんですかね。
あるんだと思う。一回決めちゃったルーティーンを変えるっていうのがすごくもう嫌だっていうのがあると思いますよ、
うんうん、なのですごく動きが遅かったりとか、うん、ものすごい、まあ、銀行名言わないですけど、
はい、
一社その使ってるんですけど、はい、ものすごい使いづらくて、
うんうんうん、
もともと楽天銀行使ってて、楽天銀行もまあまあまあまあ使
いやすいんですよ、はいはい、楽
天銀行はね、うん、他の個人的にもネットバンク使ってるんでいいんですけど、うんはいはい、なんかこうメガバンク契約しなきゃいけなくなって、はい、いろんな事情で、はい、でいややんなきゃっつって、なんかすごい IC カードが送られてきたりとか、
はいはいはい、
これいちいち刺すのみたいな辛いな、あ Mac 使えないんだ、うん、タブレット Windows のタブレット買おうみたいな、はいはいはい、そういう世界ですね
っていうのはね、まあまあ僕もそういう SE 時代5年ほどありましたけども、まあ、僕の場合はでも 今みたいな働き方の方が向いてるかなって感じはしますけどね、うんうんうん、やっぱ何か作りたい方だったので、まあ、橋田さんもね、うん、そっちのタイプですけども、
そうですね、なんか、うん、あの今多分山本さんとは多少スタンスは違うと思ってて、もともとは、はいはい、はエンジニアで僕も最初作ってるんですけど、はいはい、うちの会社の場合は例えば僕はもう最近作る仕事ちょっと離れてて、はいはいはい、でもうちょっとこう事業のことを考えたりとか、うん、でまあ逆にエンジニアの人いっぱい入れて、うん、でチームでお願いしてるので、うん、僕もそんなに細かくコードを書いたりとかは最近はしなくなって、は
い
は
い
は
い、あ最近しないんですね、
はい、
うん、
なんでまあちょっと会社のフェーズが変わってきてっていう感じはあります、ね、うん、ただなんか書きたい人は当然書けばいいと思っていますし、はいはいはい、なんかそこはキャラクターなのかなって思いますね、うん、山本さんもずっと現役バリバリで
作る感じですよね。やっぱりね、思いついたら作らざるを得ないんですよね。うん、だから何かこういうものがあったら面白そうだなと思ったら、うんうんうん、とりあえず試作品作ってみるとか、うん、だからまあ1年に1個ぐらいはね、そういうチャレンジをしていきたいなとは今後も思ってるんですけどね。
なんかうち開発合宿結構行くんですけど、はい、そういう時だけやるんですよ僕、
うん、
でなんかちょっとプロトタイプ作ったりとか、まあ、最近だとなんかパフォーマンスチューニング合宿だったんだテーマが、はいはいはい、直近がなんで SQL のチューニングとかやってみたりとか、
うん、
このテーブル知らないんだけどとかそういうのもなんか最新のキャッチアップ僕もしたりとかしてやってますね、
はいはいはい、でもね書いてた方がいいんじゃないかなと思いますよ、うん、やっぱりいざ書けなくなった時にこうアイデアが思いついた時からのこのなんか始めるまでのスピード感っていうところがね、ちょっと
そうですね、なんか新規事業をやりたくなる問題みたいなのがあるらしくて、うんうん、そのベンチャースタートアップの CEO がサービスでかくなってきたけど、はいはい、なんかやっぱゼロイチが好きなんですよね、うん、みんな、はいはい、創業メンバーだと、うん、なんでそういうのあるその大きいベンチャーの人が言ってましたけど、うん、なんか社長はとりあえず新規事業にまた貼り付けて、うんうん、ゴリゴリ作ってるみたいな話を何社かから聞いたことがあるので、うん、あ、やっぱそうなってくるんだなみたいな
そうですよね、うん、じゃあちょっと、ちょっとですね、前回の放送からちょっと意見があったんですね、
はい、
もうちょっとサービス開発の詳しい過程が知りたいと、う
ん、お便りが来るんですね。
お便りが来るんですよ。
素晴らしいですね。
チャットでメッセージが来るんですけども、はい、で何か使ってるそういうレールズでしたっけ？
うちね PHP なんですよ。
PHP なんですか、
はい、サーバーサイド PHP、ま
あ、その使ってるライブラリーとかフロントエンドとかのスタックで開発で苦労したことや発見したことなどを聞いてみたいみたいな意見があるんですけど、
はいはいはい、技術スタックみたいな話をすればいいんですかね。
あ、そうですね、そんな話をしましょうか。
どういうとこ持っててとか、もうちょっと
テック寄りの話を、
テック感じでいいですかね、うん、まあ、その最近は僕自身はそれほどコードは書いてないんですけど、はいはい、うちの、 その、まあ、エンジニアチームがどういうふうにやってるかみたいな話はできると思うので、うん、
はいはい、
簡単にお話しすると、
はいはい、
まず技術スタックでいうと、サーバーサイドは PHP ですと、うん、でフロントが JS ですと、で、うん、ペライチっていうプロダクトはどっちかっていうとその JS 重視のプロダクトで、
うん、
あのブラウザーをこう開いてウェブサイトを動的に編集するみたいな編集画面があるので、うん、もうそこが結構そのもう JS ゴリゴリな感じですと。
JS は何を使ってるんですか？
今バックボーンですね。
バックボーン JS、はい、うん、
でただ、もちろん最近、まあ、トレンドの、まあ、そのリアクトとか、うん、はいはい、まあ、リアクトかアンギュラーかみたいな話とかいろいろ出てると思うんですけど、うん、はい、そういうのは、導入したいとは思っています、うん、ただまだ移行できてませんみたいな、
うん、
最初もうこれでも実はスタートアップあるあるだと思っていて、はい、もうフェーズでかなり変わってくると思うんですよね、うん、僕が最初は一番最初は一人でやってて、うん、でとりあえず、まあ、事業としてうまくいくかどうかわからないので、うん、まず早く動くものを作りたいということでまず自分が使える技術でまず作ると、うん、なので僕は CakePHP と、うん、まあ、JS しかも JQuery で、
はいはいはい、
まあ、こんなにフロントが重くなるとは思わなかったんですけど、うん、最初はそれだけで作っていったんですよね、うん、で、サービスがリリースしてそこそこ大きくなってきたときにやっぱりいやもうジェイクエリーのコードがやばすぎるみたいな話で、うん、それをどんどん、ジェイクエリーの資産を生かしながらバックボーンに置き換えていくみたいなことをやって、
うんうん、で今ジェイクエリーからバックボーンにすると割とこう、はい、まあ何ですかフレームワークっぽく書けるみたいな、
そうですね、
そういうイメージ。
あとはその技術というよりかは、うん、結構チームで話しているのが、うん、そのもそのいわゆるなんて言うんでしょう、素結合にちゃんとしていこうねみたいな、うん、その僕とかその初期メンバーが書いたコードがそのだいぶもうなんていうの、三つ結合でごちゃごちゃしてて、うん、ここもっと切り離さないとやばいよねみたいな会話が、うん、今行われているっていうチームで、うん、なんでそれを例えば、JS のスキルの高い人がどんどんどんどん解きほぐしていく人みたいな人もいたり、うん、あとは新規開発のチームがなるべくそのルールをどんどん更新して、うん、新しいルールであのなるべくなんかこう三つ結合にならないように、
はいはい、
モジュール切って、うん、開発していくっていうことを最近は意識してやってます、
ね、なるほど、
はい、だからそのフロントの技術そのなんか流行りの技術云々っていうよりかは、うん、やりたいんだけど、うん、まずは先にそういうそのモジュール化とかちゃんとそのなんていうでしょう、普通にサービスレベルを落としたくないので、
はいはい、
バグが起きにくい仕組みにしていこうとか、はいはいはい、基本的なプログラミングのところをしっかりやろうみたいなところを先にやってますね。
なるほど、なるほど。
なんかかっこいい技術使いたくなりますよね、やっぱり。なんか、
まあなりますよね、
いや早くレールズにしたいよねとか、うん、いやあるんですけど、はい、でもそこはそのサービス提供者としての、うん、なんていうんでしょう、サービスレベルとか、そうですね、まあ、お客さんの満足度とかそういうところを絶対落とさないように、はいはい、まあ、移行するなら移行しないといけないよねっていうのがもう大前段にありますね。
なるほど。その他何か使ってるものとかで、なんかスライドがあるんですかね。
スライドというかですね、はい、スライドがちょっとなかったんで、
はい、
スライドもあるんですけど、
はいはい、
それをまたのなんかどっかに上げ、なんかブログに、
はい、
上げてお
きますね。
ますね。で、簡単に列挙してあるんで、申し上げるとインフラ版は AWS ですと。
お、はい
はい、でこれはもうリリースとか使ってて、うん、でデプロイが最近ちゃんとしてきて、まあ、カピストラーノを使ってたりとか、うん、
はいはい、
あとは、ローカルの開発環境が、ベイグラントです、ね、
うん、
だからみんなローカルにベイグラントをインストールして、うん、バーチャルボックスとやってますと、うん、で、JS ちょっと珍しいんですけどフライ JS っていうあの、なんていうんですか、構築するやつ JS の、単語が出てこない、構成をちゃんと作るやつがフライ JS ですね、うん、で、他で言うとユーザーの行動解析ミックスパネルとか、
うん、
ソースはもちろん GitHub、
うん、
でその他で言うと、あのサイド CI っていう、
はいはいはい、
スタートアップの会社がやってる、
はいはい、
何ツールって言うんですかね、あの、
CI ツール
そう、あのここタブだ、ここね、あのコーディングルールに合ってないですよってツッコミ入れてくれるやつとか、うん、あとは、まあ、その他で言うとコミュニケーションはスラックでやってて、
はいはい、
でプロジェクト管理はこれもう2点3点したんですけど今トレロなんですよ。で、まあ、ガントチャートとかはもう割となんか Google ドライブ の, なんかあのスプレッドシートで作っちゃう感じですね、は
いはい、
でエンジニアの個々のタスクは、
うん、
とかはトレロですね、カードで上げてます。プロジェクト共有は聞いたチームと、エンジニアは聞いたチームでそれ以外はエサ使ってますね。
エサ.io、はいはいはい、エサですね、はい
はい、そんな感じです。
なるほど、なるほど、はい、ありがとうございました。割とじゃあ日本のスタートアップの、
うん、そんな感じ
割と王道路線ですね。
そうです、
うん、なるほど。みんなやっぱりそういう、まあ、他が使ってるからっていうのもあるかもしれないですしね。
そうですね、まあ、うちの場合は比較的まだまだ、うん、創業2年で、まあ、サービス出て1年ちょいぐらいなので、うん、はい、まだまだこうなんていうんでしょう、移行コストが少ない感じですよね、うん、とりあえず導入でっていうことなんで新しいツールを入れやすいというか、
は
い
は
い
は
い、
うん、はい、なるほどですね。参考になったでしょうかっていうことなんですけど、まあその書いてあるスライドをじゃあ、
はい、そうですね、
公式サイトの方で貼っとくので、
はい、
詳しく見たい方はぜひそっちを見てくださいみたいな感じですかね、はい、僕が最近使ってよかったなと思ったのは、
はい、
あのアルゴリアってやつですかね。
アルゴリア、
うん、
どんなサービスですか。
これはあのあれですね、あの検索です。
ほうほうほう、
あの何検索って言うんでしたっけ、あのすごい検索言い方忘れちゃった。
すごい、これですか。
はい、
アルゴリア .com。
あ、そうですそうです。
へえ、
うん、ここに全部あのデータを
はいはいはいはい、
あの検索に引っ掛けたいで
全文検索エンジンみたいな、
あそう全文検索、それが言いたかったです。
はいはいはいはい、
全文検索 の, あ の, そのソースとかを自社で溜め込まずにそこに全部送っといて
もら
って
全部動きがキビキビしてる、
全部それを API ベースで検索かけれて返してくれてみたいなのができるってやつ、これ使いやすいですね。
このデモがキビキビ感があってい
いですね、うん、すごいんですよ。最近結構もう割と用意してるのがこれ結構良かったですね。
これ使ってるんですか今のサービス。
あ、インスタントチームはこれ使いましたね、うん、無料版でまだ全然いけてますけどね。
あ、そうなんですね、うん、インスタントチームのこの検索窓のとこですか、ここ一番上に出てましたよね。
そこにねログインしてると例えば何か1文字入れるごとにピコピコなんか出てくると思いますよ。
まだ出ない、なるほどなるほど。そうだ、手とか入れるとなんか出るのかな。おお、出る出る出る、すごい早い。
それが
これは
で、そこの JS のとこまで用意してくれてるんですね。
うん、
だから自分で作んなくてもよくて、
これはなんかそのアルゴリア側にそので今データを突っ込んでるって言ってたと思うんですけど、はい、なんか どういう感じで動かすんですかね。
Rails のライブラリーがアルゴリア用意してて、はい、それ入れとけば、うんうんうん、保存するたびにも勝手に送ってくれるんですね。
なるほど、
うん、だからほとんど意識しないですよ。
DB からではなくてその DB に保存するデータのその手前ぐらいに、なんかこう分かんないですけど、
多分保存した後ですかね、保存する
後に、
後に
そのデータをアルゴリア側に
API 投げてる。で、あの送るカラムはもちろん選べますけどね、
はいはいはいはい、
タイトルだけとか。
あ、本当だ、なんかサンプルコードが載ってますね、トップページに、
うん、そうですそうです。
へえ、だから、まあ、シンプルにこんな感じですよ。
PHP のライブラリーもあったと思いますよ、
はいはい、
ね、ありますね、
うん、ありますね。
だからそういう検索はこれいいなと思って、
ね、
これそれまで全文検索ってやったことなくて DB 検索しかやってなかったんですけど、これだったらできそうだなと思って。
いや、なんかそう、山本さんが使っ、まあ、コーヒーミーティングの時もすごいウォッチしてたんですけど、
はい、
なんか山本さんがクラウディナリーめっちゃいいよみたいな言ってた時とか、
あれは大好きですよ、うん、
そう、でうちもなんか、ね、どうしよっか今全部 S3 に突っ込んでるけどっていう話がこう出てきたりもしてて、うん、でそういう時にやっぱりいくつか候補が出てきて、うん、いや移行大変だねとか言いながら、まあ、そろそろちゃんとやんないとねっていう話が出たりとかしてるんで、うん、なんかそういうのは結構本当に山本さんがどんどん発信してくれて、なんか参考になる方多いんじゃないかなって思いますね。
そうですね、クラウディナリーは僕多分日本の中でも割と早めに使った方だと思いますね、うん、今でも絶対使ってますね、あれで。ますます良くなるんですよ、あれ、
うんうん
うんうん、今って画像形式で JPEG とか、はい、まあ、ウェブだとピング返すと思うんですけど、WebP って形式じゃないですか、すごい軽いやつ、あれとかももう勝手にこうそのブラウザに応じてオートで対応してくれて返してくれるんですよ。
かゆいところに手が届くのは超ありがたいですよね。
だからああいうのところを結構ね、ますますどんどん良くなるんで、
早く入れたいな、あれ
むっちゃ助かってますね。あと最近だとやっぱりウェブプッシュのところですかね。
そう、インスタントチームプッシュありますよね、
はあ、であれ日本でも多分グロースプッシュとかなんかいっぱい、うんうんうん、何社かあると思うんですけど、僕使ってるのは海外のやつでルーストってやつがあるんですね。
ルースト、
うん、ROST ってやつ。
なるほど、
これは
go.roost.com、
はい、ですね。あ、そうです
そうです。
これが Chrome が Web プッシュ対応した頃に僕が検索した中だと一番早くサービス提供してた会社だったんですね。
ほうほうほう、
なのですぐ使いましたけども、うん、
どうですか、やっぱブラウザーのプッシュ通知、要はリテンションの数字だと思うんですけど、
はい、割と
ありますか、やっぱり
統計は追ってない、このルースの管理画面でしか追ってないですけど、うんうん、割と押されてますね、うんうんうんうん、
気になりますね、やっぱり、
うん、
ちょいちょい出てますけど、
だからなんか、まあ、やらないよりはやった方が絶対いいっていうのはありますしね、うん、やっぱメール通知だけだと、
いやメールつらいっすね、うん、開かれない、
ちょっとなかなか開かれないですよね、うん、でやっぱ PC もやっぱ日中は見てる人がやっぱりそういう会社員の人が使ってるサービスだと割と多いので、
チーム作る側の人は多分、まあ、その僕もそうですけど、まあ、チーム作ってますけど、
はいはい、
こう仕事中にチーム作って、あ、なんか人来たとか分かるとすごくありがたいのと、うんうん、あと具体的にはあれやってます、スラックのウェブフックの設定やって、
はいはいはい、
このなんだっけな、 なんかこういうどっかに出てくるんですけど、
うん、
あのポーンって出てきて、あ、来た来たとか、
あ、そうそう、あ、そう、スラック連携もね、
スラック連携いいですね、
してますね、うん、最近多いですよね、スラックに
連携してる、多いですね、増えましたね、うん、
だからそういう通知は、まあ、やらないよりはやっといた方がいいですよね、うん、まあ、リリース時にはなくても徐々に対応していけば、はい、
ですね、
いいものかななんて思ってますけどね、
うちもタスクには積んであった気がする、うん、やりたいなって。
あと最近はプッシャーですかね、僕は。
はいはいはい、はい。
リアルタイムのあのチャットとか。
ああ。
あの、
リアルタイム。これ、中に機能があるんでしたっけ？
チャット。そうです。チャット、例えば、その中で誰かとチャットするときに、
はいはいはい。
テコテコテコテコこう打ったりすると、今この人が入力中ですみたいなのが相手にも見えるみたいな。
なるほど。これ、この中で、あ、こういうなんかメッセージ問い合わせみたいなとこですか？ここじゃなくて。
ですね、
メッセージ、お客さんじゃなくて来た人とメッセージする、
ね、そうです、そうです、そういうところ、そういうところ で、
この画
面で、ね、例えばすごいなんか文字打つじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると相手には
伝わる感じですね、
カチカチカチカチこう打ってるんです、うん、
はいはいはい、
とかこの人今オンラインですよとかいう、あの緑色のそれがまさにプッシャーのところですね、
なるほどなるほど、
うん、
いやこれもやっぱコミュニケーションサービスで、あのあると嬉しいやつですよね、
うん、そうなんですよね、だからそういうのも楽に実装できるし、
うん、
まあ、そういうのもやっといて損はないなとは今思ってますけどね、
うん
うん、だからやっぱり最近はそういうサードパーティーの割とかゆいところに手を届くサービスが割と多いんで、
そうですね、
助かりますよね、
いいですね、
しかもほとんど無料プランで結構いけるところが多いんで、
なんかこういうチャットの問い合わせサービスとかもあるじゃないですか、うちも使ってるんですけど、はいはい、これじゃなくてうちはなんだっけあれです、
インターコムとか、
うちはねオラークだった
かな、あ、オラーク、はいはい、ゼンデスクみたいな、いや、
そうです、ここに出ますけど、
はいはいはい、
オラークですね、最初、
うん、
リリースしたての時に僕がチャット対応やってたんですよ、
はいはい、
今は実はこれチャット、チャット寝かせてあるんで普通にメール対応になって、うん、チャット打つとメールの裏側のメールの対応になっちゃうんですけど、はいはいはい、あのチャット対応もやりたいなと思っていて、これ多分あれですね、作る画面に出ると思うんですけど、はい、そうなんですよ、
チャットはね、お問い合わせ系はチャットが向いてますよね、うん、特にベライチだと割とこうリテラシーのそこまで高くない方もいるかもしれないから、
結構電話かかってくるんですよ、
まあ、電話とかもね来るでしょうね、
電話、あのうちのここじゃなくてオフィシャルのホームページに、うん、
はいはいはい、
あの電話が番号書いてあるんで割とかかってきます
結構皆さんね調べるんですよね、電話番号
って、そうですね、1日数本かかってきますよなんですけど、うん、まあ、ちょっと今リソースの都合でやっぱまだできないので、
うん、
でその電話のサポートセンターみたいなのが、
はいはいはい、
なのでいや、やるならやっぱこれをチャットリアルタイムでやるでしょうみたいな話は社内でも出てますね、
うんうん、でも電話番号載せてもいいんじゃないですか、もう
やりますかね
意外とそっちの方が満足度高いかもしれないですよね、うん、チャット頑張るより
テストしてみたいですね、
うん、
やっぱりその一番最初のところでみんなハマるので、
うん、
一回なんか有料プランはチャットサポあ電話サポートつけたらいいんじゃないかってやったんですけど全然ダメで、はいはいはい、逆にやっぱ最初なんですね、
うん、
導入のハードル
最初、ね、
本当にみんな分からなくてハマるみたいなところがあるので、
うん、そうか、まあ、チャットといえばなんか今日
はい、
なんかチャットボットはもう流行らないよみたいな、なんか見ました、
ハ
テナ匿名ダイアリーで、はい、なんかどこの VC
の人が
どこなんだって思ったんですけど、まあ、
ちょっと分かんない
です、ね、分かんないですけどね、まあ、確かにチャットボットでも今みたいなこういう、うん、まあ、向いてますよね、チャットボット
向いてると思いますよ、うん、その普通にユーザーサポートの延長でやるっていうのは当然ありだし、うちも検討してますね、
うん、あそこら辺は特に向いてる分野で、まあ、その先にね、もうちょっとなんか相談系とか、
はい、
そこら辺はやっぱ厳しいんだろうなと思いますけどね、
意外と僕でもその、うん、チャットでホームページ制作の相談じゃないですけど、
うん、
あのチャットに答えるだけで作れるみたいの
は
すごいやれると思ってます、はい、結構裏側
ペライチの
ページかペライチです、
うんうん、
裏側でアルゴリズムを作って、
うん、
要は僕らもたくさんデータを貯めなきゃいけないんで、はいはいはい、だからそれはかなり必要だと思うんですけど、あのそういう UI は実はちょっと試していますここだけの話、
チャットで例えばここに写真入れたいとかって入れたらピコピコ入ってくる感じ、そういうわけじゃない、
いや本当に実はですね、
うん、
ちょっとプロトタイプがあるんですよ、
うん、
ラジオなんで伝わんないと思うんですけど本当は動くやつあるんですよ、
お新しい、これあこれが、あ上がそれがチャットってことですね、
そうですね、これちょっと今、
うん、これ写真撮っといてもいいです、軽く
いいですよ、あのこっそりテストしてる、
あいいじゃないですか、
ここだけお見せします、うん、あちょっと見ません、ね、ログイン、
まあ、見せていいとこだけ、
はい、なんか このじゃあ、
うん、あここ分かりやすい
ですね。この画面がいいですね。
ちょっとじゃあ
いいですよ。
これいいじゃないですかね。はい、ありがとうございます。
まあこんな感じの、
うん、
あのなんていうんですかね。
だから、
動くやつ。
なんていうかあれですよね。
質問対話式の UI っていうのはすごい興味があって、はいはい、僕らもかなり調べているところですね。
よくなんかゲームのチュートリアルみたいな雰囲気で。
結構研究しました。
ね、あんな感じですよね。だから、はい、僕今見て思ったのは、あの競馬ゲームとか球団経営ゲームのあの秘書の人、
あ、そうです、それです。
素敵な名前ですね、なんとかさんみたいな、あれから始まるやつ。
そうなんです
よ。のイメージが思い浮かびましたね。
なんで、まあ、こんな風になんかこう、まあ、ちょっと先の話だと思うんですけど、僕らもこれをすぐ出すとは思ってなくて、うん、そのなんていうんですかね、こういう風にこうウェブサイトを作っていくっていう UI も、まあ、ありだよねっていうのを話はしています、うん、特にこうスマホで作る UI とかを考えた時に、はいはい、やっぱりなんていうんでしょう、今まで PC でこう編集画面がドンみたいな出てきて、はいはいはい、こう編集していくのってすごくハードルが高いので、
うん、
今固まっちゃいましたね。ちょっと辛いなって思っていて、じゃあなんか他の UI ってあるんだっけみたいなのを結構いくつか案を出した中で、じゃあこういうのとかどうだろうっていうので、
うん、
今年の頭ぐらいからですかね、なんとなく考えて、
なんか、うん、いいじゃないですか、
うん、モックアップ作ってみたりとかやってますね。
だから、初めての方向け、
あ、そうです、
クロート向けみたいな感じで、初めての方向けだとこっちからね行くとかね。
そうですね。
クロートの人はこれ来たらね、イライラするかもしれないから。
あとなんかでもスマホはやっぱこういうのかなとか思ってます。最初作るとこだけ。
スマホから作る人もいるんですかね。
これが意外な話、
うん、
僕らもまだ、まず自分がユーザーじゃないんで全く分かんないんですけど、
はいはいはい、
意外といるらしいっていうのが分かってきて、まあ、これはもう GU をやってみてですね、
うん、
実際にあとはアナリティクスのデータ見ても、
はい、
なんか iPhone とか iPad からの編集画面へのアクセスみたいなのは割とあるんですよ、
うん、
でそれを見たときに、いやなんかこれすごい、しかもちゃんとなんていうんですか、その、iPhone とかからの動作検証とか僕らやってなくて、
はいはいはい、
その編集画面について、
ね、JS とかね動かないのも
ありそうな、動かない、めっちゃ動かないだろうし、こんな小さくて編集しにくいだろうなって思ってるんですけど、うん、やってる人がいるっていう事実があるので、うん、でいろいろインタビューしてみたんですよ、
はいはいはい、
でそしたらなんていうか、そのやっぱ外出で先でちょっと編集したいとか、うんうん、あと普段ほとんど PC 使わないんだよねっていう人がやっぱりいて、うんうん、まあ、
ね、
世の中のマジョリティ多分そうだと思うんですよ、うんうん、これから特に。なのでじゃあそういう人たちにもやっぱり僕らサービス届けてきて、うん、特にそういう人、逆にそういう人たちに向けてしっかりやりたいなって思っていて、うん、まあまあ今すぐではないけれども、なんか粛々とそういうなんかこう方向性っていうのも考えていった方がいいよねっていうふうに、うん、あの思って、こういうのを作って、なんかこういうモックアップだったりとかを作ったりしながら社内でじっくり考えてる感じですね、
うんうん、でも良さそうな雰囲気ですよね、うん、分かりました、
はい、そんなこともなんか思わず喋ってしまいました。
いいものを見せてもらいました。ありがとうございました、はい、そうか、まあ、AI とかあそこら辺のチャットはまだしばらく、ね、盛り上がっていきそうな気はしますよね。
なんか、なんかそのさ議論あチャットボットが、うん、その議論があったところで言うと、あのその例のブログに書いてあったと思うんですけど、なんか要はそれだけじゃなくて、うん、裏側にその何どんなそのデータがあるかとか、
うん、
その何に対してじゃあチャットと相性がいいかみたいなのはよく研究されるべき、
うん、
議論研究されるべきだと思っていて、チャットもっとやったから当たるっていう浅かな人が多いから、あの人は多分なんかおかしいよねって言ってて、
うん、でも正しい判断だと思いますよね、うん、ボットでだからなんか今っぽいでしょじゃないっていうことですよね、
うんうん、そうですね。
一時期のね、何でもソーシャルみたいな、うん、ソーシャルつけとけばなんとか今っぽいみたいな、
そ
んな
ありましたね。
まあ、定期的に来ますよね、
うん、
まあ、去年とかだととりあえずシェアつけとくかみたいな、シェアリングなんとかですみたいな、
シェアリングエコノミーとかとりあえず IoT って言っとくかみたいなやつとか、はい、バズワードあると思うんですけど、それに対してなんかどういうそのビジネスとか、うん、そのじゃあ利用シーンとかを結びつけられるかがもう勝負だと思いますね、うんうん、
その通りだと思いますね。あとあれはどうですか、ポケモン GO は。
いや、なんか今日出るとか出ないとかって噂ありましたけど、
ね、まだ出てないですよね。
ないですか、
うん、あれ面白そうです
ね、なんかアメリカで1週間ぐらいですか、もう1週間ぐらいかな、なんかすごい
出てるんですかね、
うん、なんかものすごいことになってると、
うん、
もうなんか毎日そういう話題ばっかりですよ ね、
すごいですよね。
やっぱりそのそもそものやっぱり、まあ、イングレス作ってた会社が作ってるってことなんで、うん、ゲームの仕組みもいいし、うん、あとはコンテンツですよね、
うん、
ケモンってやっぱ本当にワールドワイドなんだなっていう、
あんなに流行ってんだなって思いましたよね、
いや世代ですよめっちゃ、なんか20年前ぐらいですかね、だから、僕今33歳なんで、小6ぐらいの時できて、もう20年前ですね、20年前に初めてポケモンが出てきて、すごい面白いなとか言いながら、ゲームボーイですよね、やってましたけど、20年経って、こういう世界になってると。なんかもう
だからポケモンの世界観に、はい、AR かな、仮想現実とデジタルが共存する世界っていうのがなんか近いですよね。
そうですね、
違和感ないっていうか、
モンスターボール投げたくなりますよね、なんかこう映ってるとこにいたら、
なんかあれがなんだろうな、ファイナルファンタジーだのああいう世界観だとここでやってることおかしいじゃないですか、だけどポケモンは多分あれ設定は日本っていう設定ですよね、現実の
多分、はい、
だから違和感ないんでしょうね、無理してないっていうか、
そうですね、
あれはいいですよね、分かりやすい、
あらまたこの週末に動きがあるのか、中毒者が増えるんだろうなっていう、
ね、いいですね、
街中でこう多分おかしな動きをしてる人が増えるわけですよイングレスのレベルじゃないわけですよね、
イングレスはやっぱりちょっとね、なかなか一部のハマってる人はすごいハマってる、
すごいハマってますね、ハマってる人は、
まだやってる人いるんですか、
いますいます、だけどポケモンもっと大衆向けですよね、
わかりやすいですもんね、じゃあそのポケモン GO もね楽しみにしておきますか、
楽しみですね、
じゃあちょっと1時間ぐらい喋っちゃいましたかね、
喋っちゃいましたね、
ちょっと今日から実はですね、はい、ライブ放送というのをやってまして、今聞いてる人は一人しかいなくて、
これ一人いるんだ、
いや一人ってこれでも橋田さんじゃない、
あ僕ですね、多分開き
っぱなし、さっきそれ閉じてたら多分誰も聞いてないんですけど、
はい、まあ、今閉じました
、はい、これが多分おそらくゼロになるでしょう、はい、で、まあ、告知してないんで誰も知らないっていうのはあると思うんですけど、
こっそり生放送ドキドキしますね、
生なので生放送もしてたんですけど、だから、まあ、このをポッドキャストで聞いた方は次回以降ですね、あの公式サイトでライブってところがあるんで、そこからブラウザ上でこの収録中の音声を、編集する前の音声を
ちゃんと編集して出してるんですよね、普通は
ほぼしてないですけどね、若干する時もあります、はい、だからそれを聞くことができるので、
はい、
まあ、今日はそれを試してたんですけども、はい、とりあえずじゃあ前半フリートークはここで終わりたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました、
ありがとうございます。